さて、ここからは毎週火曜日、台湾在住の片倉佳美さんが登場です。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉さんとこの時間生放送でね、台湾とつなぎましてお話を聞きしているコーナーです。さあ、それでは、今週ご紹介いたしましょう。台湾在住の片倉佳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週はどのようなお話でしょうか。
はい。引き続きね、ちょっと台湾は今、コロナウイルスの蔓延でね、ちょっと緊張感が高まってるんですけども、そういう生活の中でね、ちょっとこう、変わってきた台湾人のね、一つの動きっていうのをちょっとお話したいと思います。
はい、お願いします。
今ですね、基本的に台湾は、前回のね、放送でもお話ししましたけれども、基本的には外出を、自粛するように、っていうね、ことを言ってるんですよ。で、ただ、ね、外で歩っちゃいけませんよってだけじゃなくて、具体的に例えばこう外出するときは必ずマスクをしなくちゃいけないとか、そのマスクをしないで外に出ていると罰金を取られるとかね、結構厳しいんですよ。で、結構厳しくて、それが功を奏してというかね、実際に街にももうほとんど、人が歩いていない状態になってるんですよね。で、コンビニエンスストアとか、スーパーマーケットも、今、こう、もうアプリがあるんですけど、その QR コードをかざして、自分がこう、そこにいたっていうことをね、記録しないといけない、そういうルールになってるんですよ。で、このアプリを使えば、逆にそこで蔓延が起こった時に、逆に分かりますよね。自分がその危険なところにいたってことがね。
はい、そうですね。
あと政府の側もそれを管理できると。そういうことなんですけど、こういうね、システムを用いたりして、できる限りこの抑え込もうとしてるんですね。で、これ先週もお話ししましたけど、地下鉄とか、列車には、体温チェックが必ずあって、で、その熱がある人は、そもそも構内に入れないんですよね。
入れなくなる。はい。
で、バスなんかも必ずマスクをしてないと乗れないし、結構厳しいんですよ。で、今そんな中で今日ちょっとお話したいのはですね、一番困ることって何かって言ったら、やっぱり食事なんですよね。
はい。
で、今、現在の状況っていうのは、レストランの店内では食べることができないんですよ。もうレストランはもう時間とかに関係なく、店内で物を食べること自体ができないんですね。
飲食できないと。はい。
で、じゃあお店はどうしてるのかっていうと、今こうテイクアウト、いわゆるお弁当のスタイルで、持ち帰りにするか、もしくは定食をお弁当のスタイルにして値段をつけて、それをデリバリーするか。
はい。
このどちらかになってるんですよね。で、ちょっと面白いのが、これ飲食店はもう非常に大変な状況になってるんですけどね。こういう中でも結構ね、新しい商品が出てきたり、新しい、これまではなかったタイプのこのメニューとかですね、そういうの出してきたりするんですよ。で、こういうのはね、やっぱりね、台湾の人もやっぱりね、凄さっていうかね、この苦境をチャンスに変えていくというかね、非常に柔らかい発想でいろんなことをやるんですよね。例えば、高級なレストランは逆に言うと、お弁当は高級にはできませんよね。
はい。素材とか、
ね。できないことはないですけど、例えば、3000円のお弁当とかを普通の人が食べること多分ないと思うんですよね。で、やっぱりこう値段を落とさなくちゃいけないと。そうすると、やはりこうコストのね、計算もしなくちゃいけないし、いろいろ大変だと思うんですよね。
はい。
で、例えば逆にそういう時には、高級なものじゃなく、安く作れるもので、なんか、他のね、お店と差をつけられるような、こう、メニューを新しく作ったりしてるんですよ。だからこういうのをね、結構これが充実してて、台湾もともとテイクアウトをよくする文化なので、このコロナと関係なくね、持ち帰りっていうのは非常に文化として定着してたものなんですよ。で、ちょっとびっくりしてしまうのはね、多分これは日本人の感覚では全く考えられないんですけど、例えばこう、例えばご飯を、じゃあ、例えば、みんなでこう、会食をしますよね。
はい。
で、会食をして、じゃあ食べきれなくて残しちゃったものを持ち帰りにしてくれるとかっていうのは普通なんですよ。こういうのはね、決して珍しいことじゃないんですよね。普通に行われること。はい、で、逆にそれをね、もったいないから、まあそういうふうに合理的な発想とも言えますよね。
そうですね。
ところがね、まあその残ったものを持ち帰るのはよくわかるんですけど、例えばこれが、まず日本ちょっとあんまないかなと思うのは、スープもの。
はい、
麺類とか、スープとかも持ち帰りなんですよ。
液体なのに、
ちょっと、まあ、あんまないですよね、日本ね。で、もっとすごいのは、かき氷とかも、テイクアウトなんですよ。
すごい。
かき氷屋さんに行って、結構な確率でテイクアウトしてる人がいるんですよね。氷を、その紙のパックにこう詰めて、はい、ちゃんとこう、ソースっていうかね、その、ガムシロップとかもちゃんとかけてくれて、トッピングなんかもちゃんと入ってる状態になってるんですよ。で、こういうのが、実は、まあ、もともと、こういう文化が台湾あったんですよね。ですから、まあ、今回こういうね、苦しい状況になってますけど、まあ、テイクアウトで、まあ、その苦境を乗り越えるってことは皆さん普通にやってるんですよね。
はい。
でもあとね、もう一つ、これが一つ今問題になってるんですけど、台湾の人々ってやっぱりこう、伝統的なこの町市場をよく利用するんですよ。
はい。
食事の時にこう、例えば4人家族でいて、今日1日どのぐらいの食材が必要かってことを的確に判断して、朝買いに行くんですよね。その日の分だけ。必要な分だけ。
一日分の食材。
はい。で、そういう習慣があるので、やっぱり朝とかって賑わうんですよ、市場が。
はい。
で、ここで、ま、クラスターが発生してしまうというね。で、こういう生活に根ざしたものが問題になっていくっていうのは、確かにちょっと厳しいものありますよね。
はい。
まあ、だからこれをね、今、その政府の方もできる限り時間をずらすとか、まあ、一部に行かないようにとか、まあ、買いだめをするようにとかっていうふうにね、指示されてるんですけどね。はい、で、最後にね、ちょっと一つこのワクチンの話をしたいんですね。
はい、
で、今、台湾はですね、このワクチンが、まあ、大きな問題になってるんですよ。日本なんかに比べても、ワクチンの接種率とかって非常に低いんですよね。まあ、わかりやすく言えば遅れてるんですよ。
はい。
で、これなぜかっていうと、これ理由はいくつかあるんですけど、例えばよく日本でも、日本の報道でも、ワクチンを何本、何百万本確保したっていう言い方しますよね。
はい。
うん。この確保っていうことが重要なんですよ。台湾も実は確保はしてるんですよ。ところがこれ確保しても搬送されなかったりするんですよね。
実際に入ってこないということですね。
で、どういうことかっていうと、これも理由は簡単で、中国が妨害してるんですよ。例えば、その、ワクチンの搬送元が、例えば中国にあるとか。
うん、はい。
例えば、ファイザー社なんかは、上海に行く拠点が、アジアホームで拠点があるんですけど、簡単にストップかけられますよね、それね。嫌がらせですとかね、脅しですとか、そんなこと言わなくても、いくらでも嫌がらせできますよね。
ルート的な部分でってことですね、
そうですね。そうですね。だから、こう、回ってこないんですよね。確保していても来ないっていう難しいところがあって、で、実際に、まあ、その、接種率、遅れてるわけですよ。
はい。
で、今ニュースになってるのが、この、日本が、今、余剰のワクチンがあるんですよね。
はい。
で、イギリスのアストラゼネカ社のこのワクチンを台湾に送るって話をしてるんですよ。で、まあ、これまたニュースに今どんどんなってるんでね、動きもあるかもしれませんけれども、まあ、一つ問題点としては、この日本が提供したこのワクチン、台湾はものすごく歓迎してるし、感謝してくれてるんですけど、トラブルが発生した時の責任の所在がどこに行くのかって問題があるんですよね。
はい。
確かにそうですよね。日本が買ったそのワクチンを台湾に譲るっていうことをしたときに、何かトラブルが起きたときに誰が責任を取るのかっていう話になりますよね。で、こういうところもちょっと一つ問題になったりしてるんですけど、それと同時に今、台湾でも国産のワクチンの開発中なんですよね。
はい。
これがまあ5月10日前後、5月14日のまあ大統領の記者会見では、7月中旬以降って言い方をしてたんですけど、 まあ、現状としては8月以降に、この国産のワクチン、台湾国産のワクチンが、まあ、登場する予定なんですよね。で、これが、まあ、どういう動きになっていくか、まあ、これはね、現状、どういう性格のもので、どのぐらいの、こう、ね、どんな性格の、どんな品質のものなのかってことが、今の時点では全くわからないので、何とも言えないんですけど、ここにちょっと期待しているところはありますよね。
なかなかね、日本のニュースでも、その台湾の、ね、加藤君のお話しちゃった、台湾産の国産のワクチンっていうのは、あんまりこうニュースでもね、出てないですもんね。
そうですね。ただね、台湾は結構その辺をちゃんとしてて、
はい、
去年の、5月20日に、今の蔡英文さんって大統領がいるんですけど、
はい、
その就任演説があったんですけどね、その中にも実はこの国産型ワクチンの開発について触れてるんですよ。
はい、
で、つまりもう1年前からアメリカと組んで、台湾のその製薬会社がもう研究をしてたんですよね。だからこの辺は動きは早いんですけど、やっぱさすがにそんな早くはできないんですよね。で、ちょっと、まあ、このタイミングが本当ワクチンが先にできてた後でクラスターが発生してればまだ良かったんですけど、逆にクラスターが先に発生してしまったために、
はい、
まあ、ちょっと今ね、まあ、苦しい状況に置かれていますけれども、まあ、できる限りね、ちょっとこう早く解決して収まってほしいなって思いましたね。
そうですね。はい。今週の台湾エクスプレス、ご紹介していただきました。お話は台湾在住の片倉佳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。